社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週も声が枯れております。あ、そう、先週はね、ギリギリ、あ、そう、先週は大丈夫だったんですよ。そう、先週結構ね、早めに珍しく収録して、次の日ぐらいから声が出なくなっちゃって、で、土曜日ですかね、土曜日がね、もう全然出なくて、もう久しぶりにこう声を出すとカスカスっていう音しか出ないみたいなことになってしまい、ですね、ようやくこう喋れるようになったというところなんですけど、まだね、声が戻っておりませんね。ただ今日収録しないともうね、来週月曜日もうね、放送できないので、もうちょっと今日はこの声で行こうと思います。ちょっとハスキーな声でかっこいいかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。さてさて、この回はちょっと、まあ別に人事の話というよりは、社労士事務所の経営というか、小さな会社の経営というか、なんかちょっとね、そんな話をしたいと思います。というのもですね、実は、めぐみ社労士事務所というのが、2012年に私が個人事務所で始めまして、もうこれでそもそも11年になるわけですけれども、10月1日にですね、社名を変更しようというような気持ちでおりまして、というか、まあ、しますので、それを今準備を進めているんですね。ちょっとね、社名変更のお話をしたいなと思いまして、今日はちょっと一回お時間をいただこうかと思います。まあ、結構社名とかってどうなんでしょうね。人事の話にも無理やりくっつけるとするならば、組織って、やっぱり従業員と社長と、まあ、役員とかいたとしたら、みんなでこう、同じ目標に向かって進んでいくみたいなのが理想なんですけれども、やっぱりこういう会社であろうよとか、こういうような、ものであろうよっていう、その経営理念みたいなものっていうのは必要だと言われているわけですね。よくどうにね、起業するとか、なんか、こう、まずは経営理念が必要だとか、なんか理念経営とか、まあいろいろ言いますけれども、その向かうべき場所をこう定めようみたいな、そういうような話って、あるんですけれども、私そもそもですね、開業した時っていうのは、その自分の中でこういうことがしたいとか、こういう風になりたいとかっていう、はっきり確固としたこう、でかい目標があって、わけではなくて、本当にもう就職がうまくいかないっていうか、まあそうですね、就職がうまくいかないから、これはもう独立するしかないなっていう、半分こう、やけみたいなものがあったっていうのがあるんですね。で、意外と世の中、小さい会社とか、あと特に私業の開業の人っていうのは、そういう人多いんじゃないかなと思うんですよ。で、それから、あと最近は働き方の一つとしてフリーランスっていうのがこう注目されていて、で、フリーランスって雇われない働き方って言われてますけれども、フリーランスも、まあ言ってみれば請負契約で働いてるわけですから、そのフリーランス状態、まあ自分は一人でやっていくぞって思ってやっていても、うまく仕事が行くようになっちゃうと、人雇って大きくしようっていう風になったりすることもあるんですよね。で、まあ私もまあきっとそういう状況なんじゃないかなと思うんですけど、そういう人増えていくと思うんですよ。で、そうすると、やれ、理念だとか、そう、組織とはとかっていう風に見たときに、あれ？私そこまで大きな気分というか、私そこまで大きなことしようと思ってないぞみたいな、そういうそのギャップっていうのにぶち当たるっていうことってあると思うんですよね。で、まあ、私も、そうですね、5年目ぐらいからですかね、結構前から、何かこう、すごく、そういう矛盾的なものを抱えていて、で、結構その、やりたいことっていうのは、まあ、見えてもいないんだけれども、でもじゃあこれ無理やり、どこを目指してやっていくかっていうのを、こう、無理やり作るものなのかっていうのもすごい違和感があってですね、すごいこう、思い悩んでいたんです、実は。で、それで、最近ですね、まあちょっともうこれは一つ、こういう方向から考えていこうっていうことで、もうね、社名変更っていうのを一つの、その、なんて言うんでしょう、きっかけにしようと思って今回 社名変更するんですね。で、新しい社名は、バラスト社会保険労務士法人っていう名前になります。めぐみ社労士事務所からバラスト社労士法人になるので、もう全然こう、雰囲気というかもう色合い的ももう全部変えてやろうっていう、この気合が見えるほどのイメージチェンジだと思うんですよ。もうめぐみ社労士事務所って、まあ、はっきり言って結構こう、名前のイメージから、こう柔らかい感じがすると思うんですよね。まあ、めぐみっていう女の人の名前というか、あとなんかこう、物の恵みとか、そういうこの誰かに物を与えるっていうような、その優しい気持ちのようなものを連想させるような言葉の社労士事務所なので、やっぱりめぐみ社労士事務所っていう風な名前ってすごく、温かい女性的なこう、柔らかい雰囲気がすると思うんですよ。まあ、ちなみに、めぐみ社労士事務所の名前の由来は、私の市川めぐみのめぐみを取って、社労士事務所をくっつけているだけなんですけれども、実は開業するときに、特にこの名前にしようっていう強い意志はなかったんですよね。で、本当に思い浮かばなくて、で、別に社労士事務所として経営していくというよりは、その、市川めぐみっていうものを、こう、まあ、セミナーの講師とかそういうんだったらできるんじゃないかなと思ってたので、その、市川めぐみっていうものを、こう、ある意味、事務所にするみたいなイメージ、なんか、個人事務所みたいなイメージだったので、私ね、社労士会に行って、これ、事務所名、市川めぐみじゃいけないんですかって聞いたんですよね。個人名だけで、社労士事務所とかつけずに、市川めぐみっていう名前で、社労士事務所はできないんですかって聞いたら、ダメって言われちゃったんですよ。で、そういうのダメで、なんかいろいろルールがあって、社労士事務所であるということがわかる名前をつけなければいけないっていうルールがあるんですって。で、昔は結構経営管理事務所とか、あとね、法務、労務事務所、ね、労務、法律事務所とかね、なんかね、微妙な名前をつけて、なんか、弁護士っぽく見せちゃったりとかする人とかいたり、あと逆に、その、労務、社労士事務所っていう名前を、社労士じゃなければつけられないっていうような、まあそういうようなブランドイメージみたいなのがあるので、その、社労士で開業するのであれば、社労士事務所っていうことが分かるような名前にはしなきゃいけないっていう話だったんですね。で、じゃあどうしたらいいですかねって言ったら、そういうふうに特に何か名前にこだわりがないのであれば、会としては、お名前フルネームプラス社会保険労務士事務所を推奨してるって言われたんですよ。今は分かんないですけど、だから市川めぐみ社会保険労務士事務所ってっていうのが、その、会から言われた私の事務所名だったんです。で、それ、長と思って。長いじゃないですか。市川めぐみ社会保険労務士事務所って何個漢字書かなきゃいけないんだと思って、で、社労士事務所って略してもいいんですかって言ったらいいですよって言われて、で、市川社労士事務所でもよかったんですよね。でも市川ってそんなに少ない名前じゃないし、あと千葉県市川市っていう地名があるんで、ね、全然違うとこでやってるから、ちょっとね、市川は嫌だなっていうのと、あと当時はね、独身で、まだもしかしたら結婚するかもしれないし、結婚したら名字変わるかもしれないしって思っていて、それでめぐみだけ取ったんですよね。で、めぐみ社労士事務所っていう名前にしたんですよ。だから正直言って、何かこのめぐみ社労士事務所という名前にものすごい思い入れがあるわけでもなく、ただ自分の名前から取った社労士事務所名だったんですよね。で、まあ、とにかく自分を売っていこうと思って開業したので、まあそれでも別に気に入ってたし、特に問題はなかったんですよね。で、私は他の人といろいろこう働いていくのってそんなに得意な方じゃないと思っていたので、一人でやっていくつもりだったんですよ、最初は。で、一人でセミナーの講師とか、そういうこう、なんて言うんでしょうね、ある意味タレント的な活動をしていきたいっていう風に一番最初は思ってたんですよ。で、ただ、開業して、こう仕事を取っていくにあたって、こう、まあ前のね、社労士事務所に少しお勤めしてた経験もあったので、社労士っていうのはこういう仕事をして、このくらいお金をもらうっていう感覚が、社労士の業務だけあったのと、あと私社労士なんですよねっていうと、こういうことできますかってお願いされる業務が、意外と自分がやりたかったようなことよりは、その社労士だったらこれができますよねっていうサービスだったんですよね。手続きとか、 あと助成金の話とか、そういうような、その私自身が得意なことではなくて、社労士だったらこれできますよねって言われるようなことを受けることが多くて、でもまあね、あのお金欲しいですし、お仕事欲しいですから、何でもかんでもやりますやりますって言って受けていたら、普通の社労士になってしまったんですよ、いつの間にか。でもって普通の社労士として活躍して、まあ活動していくとですね、私あの実はあんまり事務が得意ではないというようなことがあり、あとあの電話が苦手なんですよね。こうここまで喋るのが好きで、好きなのにもかかわらず電話苦手なんですよ。あのなんでしょうね、そのかかってくると変にすごい嫌なんですよ。なんかもうドキーッとしちゃう。今でも嫌なんですよ。電話かかってくるとドキーッとしちゃう。あのかける方がまだいいんですよ。かけて、あのかけるのはいいんですけど、かかってくるとすっごいなんかドキドキしちゃって、電話がかかってくるたんびにドキドキしてて、これはダメだと思って、電話を取ってくれる人を探そうって思って、まずそれでアルバイトさんを雇ったんですよね。まあその他にもね、その時とあのなんだかあの偶然というか、その100人ぐらいの規模の会社さんの引き合いがあって、年度更新さんって人届きやんなきゃいけなくて、これちょっとなんか書くだけでもやってもらえれば、あの助かるなぐらいの感じで、お手伝いのアルバイトさんを雇ったんですよね。で、そこから私スタッフがいないともうできなくなっちゃったんですよ。で、そこで、スタッフ雇って、でも電話に出てくれるっていうことが、ここまで素敵なことだとはっていう。もう電話に出てくれる、それからあの郵送してくれる、で何かこう物を書くとかそういうことをしてくれるっていう人がいるだけですごい楽になって、それから誰かを雇って仕事をしてもらうっていう方向にこう変わっていっちゃったんですよ、自分が。で一番最初だから人雇うまで結構短かったので半年ぐらいしか一人でやってなくて、でそこからアルバイトさんを雇い、アルバイトさん雇い、でその次に正社員の方雇いつって、そこからずっと人を雇って、仕事をしていくっていうところに変わっていったんですね。で人を一人雇った時点、正社員の方が一人入ってきた時点ではまだそこまで大きなことは考えてなくて、まあ社労士事務所って所長とあとまあ一人二人ぐらいの三人ぐらいの規模の事務所が多いんですよね。で、そんなイメージだったので、まあ自分が所長で、めぐみ社労士事務所。で、それを手伝ってくれる人みたいな感じで、こう、社員を雇ってやってたんですけど、なんか、いや、それが良かったんでしょうけど、一番最初に雇ってね、まあこのラジオにも何度か出てくれた大塚さんですけれども、大塚がですね、ものすごく、こう、しっかりしているので、こう、大塚の次にこう入ってきた人とかを育ててくれたんですよね。今いるメンバーって、こう、私が直接一からアーダコーダ教えたっていうよりも、こう、大塚がいろいろ教えてくれて、で、こう、ある程度の水準になって、で、そこから、じゃ相談とか、コンサルティングみたいなことをやっていくときに、こう、だからちょっとレベルが高いところになってから、市川さんにいろんなことを聞いてくれるみたいな感じになっていて、で、そうなると、階層ができてるんですよ。うちの事務所、ちゃんと。で、こう、それが、こう、やろうと思ってできたわけじゃなくて、こう、うまいことできてから、今、ふと見たらですね、こう、めぐみ社労士事務所なんてね、私の名前でやってる会社名を、こう、皆さんに手伝ってもらってるっていうような、そういうような、こう、のがすごい気持ちが悪くて、とにかく、私の事務所ではなくて、もう、なんかこう、組織、を作りたかったんですよね。で、そこの経営者っていうところに市川がいるみたいな形にしたくって、それで、こう、めぐみ社労士事務所ではない名前をずっと探してたんですよ。で、名前を変えようって思ったのは実は3年ぐらい前で、で、そこから何がいいかなって随分探してたんですよね。で、とにかく、まあそういうふうに考えると、この事務所を象徴するような単語がいいじゃないですか。で、日本語ってでもいいかなと実は思ってたこともあったんですけれども、でも日本語、まあ、わかりやすい言葉が良かったので、で、あと漢字いっぱい書くのめんどくさいから、カタカナか簡単な言葉で表せれるとか思って一生懸命考えたんですよ。で、その時に、こう、安定っていうイメージが私にはあって、その社労士事務所、私の中での社労士事務所って世の中の何のためにあるのか、世の中の会社に何の役に立つのかっていうと、まあ、事務手続きとか給与計算とか、あと何かあった時に相談してもらっていろいろ答えてあげたりとかするっていうのがサービス内容ですけど、それを通して、 して何を提供しているのかっていうふうに思った時に、まあ、ずっと安定っていうキーワードがあったんですよね。で、安定っていうキーワードは実はもう、めぐみ社労士事務所を開業した時からあって、社労士っていうのは、その会社の安定のためにいるもんだって思ってたところがあるんですよ。ちなみに前の事務所の影響があるとかでは実はなくて、その他の社労士の方とかに聞いてもそんなに安定っていうのをめちゃくちゃ推してるってあんまり聞いたことなくて、どちらかというとこう寄り添って成長促進させるとか、そういうようなその成長、組織の成長とか、だから推進力ですよね。そういうところを言っている人がすごい多いんですけど、私は安定だと思ってるんですよ。だから要は進むっていう力というよりは沈まないっていう力だと思っていて、で、沈まない力は、手助けするから、進むのは自分で進もうねっていうふうに思ってるんですよね。どっちに行きたいかとか、どっちに行ったら正解かとか、そういうのは私たちが考えることじゃなくて、それはその会社ごとに考えることだと思っていて、とにかく、その従業員含め、その会社が、こう、沈まないように、支えるっていうのが、安定するっていうところが、社労士のいる意味なん、まあ私は、こう、それが、やりたいというか、それを提供していると思って今までやってきていたので、まあ安定っていうキーワードで、いろんな言葉を探してたんですよね。で、知り合いのね、すごい仲のいい弁理士さんに、ちょっと相談をして、一番最初、これと考えてるんですけど、って、なんかダサいよね、みたいなこと言われて、ダサいですかって、ダサいって言われたと思って。で、いろんなね、その弁理士さんは、その商標登録がめちゃくちゃ得意な人で、結構いろんな、その、ネーミングを考える、まあ、ネーミングに携わってきた人だったんですよね。で、ネーミングに携わってきた人に、その、名前の付け方、例えば、弁護士事務所だったら、こういうような名前の付け方が、まあ結構やる人が多いよとか、こういう風に言うとちょっとかっこいいっていう風に思われるかもしれないよとか、あとまあなんて言うんでしょう、こういう業界の人はこういう言葉が入ってたらちょっとセンスがいいっていう感じがするよとか、そういうこととかいろいろ教えてもらいながら、いやでもそうかって思ってね、こう延々と考えてた時に、こうその最初あって案を出した時にはあまりその人にかっこいいと言われなかったので、そうかかっこよくないかと思って一旦引き下がったんですよ。で、その後、いろいろ考えて、で、いろいろこう検索してるときに、バラストっていう言葉に出会って、あ、バラストいいじゃん。バラストすごい最高と思って、弁理士さんに、バラストっていう言葉が出てきたんですけど、これってどうですかねって聞いたら、市川さんはネーミングセンスで飯が食える才能があると思いますって返ってきて、メッセンジャーで、すごい褒め言葉だな、これ。今度からこれ使おうと思った。なんかこう言われた時に、あなたはこれで飯が食える才能をお持ちですねって、これいい言葉だなって思ったぐらい、すごい褒め言葉が来て、あ、このね、嘘つくような人じゃないから、あ、これはそういうネーミングセンスがある人が見ても、かっこいいなって思ってくれる言葉なんだなって思って、で、それでちょっと自信がついて、バラストっていう名前に、しようというふうに思い立ったというか、そこにたどり着いたんですね。で、それがですね、実は去年の8月だったんですよ。で、去年の8月にバラストっていう言葉、まあちなみにバラストってどういう言葉かっていうと、安定期っていうような意味合いだったりとか、あと乗り物を安定させるためのものの意味なんですよね。だから、このものがバラストっていうんだよっていう商品というか物体が存在してるわけじゃなくて、例えば大きな船が海に浮いているのって、その、重りを乗せてるんですよ。それバラストって言うんです。だからバラスト水っていう水を船底に入れるところがあって、お水を入れて海を転覆させないようにこう航海してるらしいんですね。で、それでバラストっていうような、まあバラスト水っていう風なものが使われてるそうなんです。で、それから、まあ一番、我々が目にするバラストは、電車の線路に乗っかってる砂利です。線路に砂利、石くれ引いてあるじゃないですか。あれってバラストって言うんですよ。あれは、あそこに敷いてあることで、衝撃を和らげて電車の乗り心地を良くするらしいんですね。なので、電車の乗り心地を支えているのがバラストなんですよ。で、あと、気球って、こう、安定するために、こう、砂袋を積むイメージないですか？ね、私、砂袋下がってるイメージとかあると思うんですけど、砂袋もバラストって言うんですって。だから、バラストって、 これをバラストっていうっていうものがあるわけじゃなくて、そういうふうに乗り物を安定させる何か使っているものをバラストって言うんですよ。あ、これだと思って。要は、こう、組織って乗り物みたいに例えられるじゃないですか。だから、それを安定させていくっていうために我々がいるんだよっていう思いを込めて、バラストっていう風な言葉にたどり着いたんですね。まあ、そんなわけで、そのバラストっていう言葉でやっていこうと思って、去年の8月ですかね、商標登録を出して、で、4月の前ぐらいに、1月だったか2月ぐらいかな、なんかに、商標が降りたんで、4月からこのラジオをバラスト sr.com っていう、ドメインで運用してるんですけど、で、10月1日にですね、ついに本体もこのバラストに乗っかってきますので、バラスト sr.com で、うちの事務所のホームページが見られるようになります。というような感じですね。いやもうね、いろいろ思い入れがあって、いや意外とまだあと20分ぐらい喋れるなこれって思うぐらい、本当に思い入れがあるんですよ。もう今日これこんな話なんで、もうちょっと延長しますよ。ここからは起業をしている人のに、起業したての人とか、ちっちゃい会社やってる人とかに、こういうような、そう成長というか、まあ大きく仕方もあるんだなっていう一例で聞いていただきたいなと思うんですけど、まあ起業するときとか開業するときって、自分が食っていければいいっていうか、自分の生活を支えられればまずはいいやと思って起業する人も結構いると思うんですよね。なんか起業をもうどうしてもせざるを得ない状況で起業する人って結構いると思うんですよ。で、その時にそのまま自分一人だけでやっていくっていうふうにすると、規模に制限かけなきゃやっていけないんですよ。こう、まあもちろん大きくうまくいったらですよ。うまくいくとお客さんいっぱい来るんですね。で、お客さんいっぱい来て嬉しいから全部取ってると、人を入れて、私以外の人を入れて組織にして仕事を受け続けるか、仕事を断るかしかないんですよ。で、もちろん仕事を断ってっていうか、仕事を断るには単価を上げればね、仕事量減りますので、単価上げれば仕事量減りますので、まあ単価上げていって、自分の売り上げを上げていくっていう方向と、あともうとりあえず受け続けていて、自分と同じ技量の人を育てていって、その取ったものをこうみんなでやろうみたいな感じで組織化していくっていうのと、二つにこう、成長というか道が分かれるところがあると思うんですよね。まあ、もしかしたら事業独特の話かもしれませんけど、で、その時に、来ると嬉しいから受けたくなっちゃうんですよ。でもって受けて、2、3人のところまではまあね、そこで止めようっていう風にしてる方も結構多いですけれども、で、その先にもう10人、20人に行こうとかっていう風に思った時には、このね、人事制度みたいな、てか人事がいきなり重要になってくるんです。これね、びっくりですけど、ね、2、3人の時とかはもうわかるし、顔がわかるし、不満なのも、不満とか楽しそうとかもなんとなくわかるので、まあ全然いいんですよ。うまくいくにメンバーでね、やっていけばそれでいいんですけど、これね、大きくしていこうって思うと、こう何人かでやっぱり、こう、気が合わないとか、うまくいかないとかっていう風な人間関係がいきなり出てくるんですよね。5人ぐらいからかなとはちょっと思いますけれども、で、その時に所長がもう、所長対この人、所長対この人っていう感じでやりとりできてればそこまででもないんですけど、こう、私は、がね、3年ぐらいで、本当に結婚できちゃったんで、一時期その、妊娠、出産で、もう事務所を結構ドカッと離れた時期があって、で、その時のために、その時にですね、こう、私じゃない人が事務所を見ざるを得ない状況になったわけですね。なので、その時に、こう、私がみんなを見れてるわけじゃない状況になった時にですね、やっぱりすごいいろいろありまして、これって人事だよなーっていう風に、感じたんですよね。で、今、こう、またちょっとね、人事については見直さなければいけない時期に来てるなという感覚が、すごい実感があって、まあ今、一番最初に入社してくれた大塚がいて、で、その次にこう入社して、まあ今ね、もうバッチリ、しっかりと何でしょう、もう社労士としてやってるみたいなのが二人いて、まあ一人を松下、社労士の松下と、あとまあ、あとね、頑張って試験受かってほしいなっていうのがもう一人いて、で、その二人がもうお客さん対応バッチリやってるわけですよね。で、その、 その後にまた、入ってきてるんですよ。だからこう、なんとなく、第一世代、第二世代、第三世代ぐらいまで、事務所の中でいるようになると、こう、だんだん、入社してきた人と私の距離が遠くなっていくんですよね。で、そうなると、まあ、でもまあ、うまく、やっぱ、まあ、人事のね、仕事をしてますからね、我々も。だから、やっぱり、まあ、従業員同士で、こう、カバーしたりとか、まあ、人の話聞くのが得意な人がメンター役になって、やったりとかして、こう、気持ちのカバーはできてるんですけれども、最近すごく人事制度の重要性を、ちょっと、実感してきてるんですよね。前は、このくらい前できれば、これでいいっていうのが、まあ、すっごい超簡単な等級表みたいなのが私の手元にだけあるんです。で、その超簡単な等級表に私が年に1回あの人はこのこれくらいはできるよなっていうので、まあ当てはめて、まあ給料が上がるんだったら給料上がるとかっていうふうにしてたんですけれども、最近、こう、一人一人の能力が私では見きれなくなってて、私から見るとすごいできている人、私から見ると何やってるのかわからない人っていう風に見えても、その面談で他の人に、いや、あの人がこういうことやっててすごいなと思ってっていうのが聞けたりとか、いろいろあってですね。で、そうなってくると、ちゃんとした評価制度も、評価をする。だから私じゃない人が、従業、でもそれって、従業員側で見てたときは、上司に評価されるって別に何とも思わなかったんですけど、社長になっては今見ると、私がね、雇ったスタッフが、スタッフを評価してるって、すごい不思議というか違和感があるんですよね。でも、それをやってもらわないと、だからこう、今までもいろんな仕事を、みんなに頼んでくるっていう、切り分けて人に任せてくるっていうことをやってて、ついに今、人事すらも人に任せねばならぬところに来ているのかな、というふうに、今すごく実感をしています。なんかね、開業して結構すぐに人事制度を入れたいっていうふうにお話を受けることが、まああるんですよ。で、開業とか起業して、で、起業してすぐの方って、そんなにすぐに人事制度を作ったりとか、就業規則を作ったりとかするのは、私ちょっとまだ早いんじゃないかって思っちゃう派だったんですよね、今まで。で、そういう人もいます。多分私だったら、私は今きっと作ろうっていう、きっかけ、一番いいきっかけなのが今なんだと思うんですけど、でも、やっぱり何年も前に従業員雇い始めたら、みんななんか、やってるじゃないですか。なんか評価制度、等級制度とかやってたりとかするから、やらなきゃいけないのかな？これってやるべきなのかな？とかってそわそわしてたんですけど、でもあの時はやっぱりやるべきじゃなかったんですよ。だって私がちゃんと見れてたから。でも今、見れなくなって、今必要になってきたわけですよね。で、やっぱり起業したばっかりの方で、周りもやってるから何かやらなきゃいけない。人雇うんだったら、就業規則作って、雇用契約完璧にして、人事制度作んなきゃいけないっていうふうに、こういうことをやるべきだっていうふうに思うんだったら、絶対やめた方がいいです。一番最初は作んない方がいいと思います。で、どういうふうなのがうちの会社に合ってるのかっていうのが、ちゃんと分かってから作るべきだと思うんですけど、でも、起業した時から、組織化をしっかり考えていて、もう最初から自分は経営しかやらないぞっていうふうに思ってるのであれば、もしかしたら開業直後にさっさと作っといた方がいいのかもしれないなって、今思ってますね。とにかく、うちの会社はどういうような仕事をできるようになると、良いのかっていうのが、こう、ちゃんと見えてからじゃないと、評価制度とか人事制度で作るべきじゃないと、やっぱり今でも思うんですけど、でもそれが、開業してすぐに、起業してすぐに、自分はこうしたいっていうのがもう、さっさとあるのであれば、作っておいても、全くいいと思います。でもまあ、正直、そうでもなければ、もう本当に必要性を感じられる時まで、待てた方がいいと思うし、あと、必要なのかわかんない？多分こういう時に人事制度があるといいんだよなっていうのが、私は人事制度に関わってる人だから気づけたわけで、で、そうじゃない場合に、これはどうしたら解消できるんだろうかっていうふうに悩んでる人って結構いるのかなっていうふうにもちょっと思いました。まあ、とにかく、社長が自分でやっていて、従業員の皆さんの能力が、自分だけじゃ測れなくなっているなっていうふうに感じたりとか、あと、何やってんのかわからないなっていうふうに思ったり、あと、すごい、思ったよりもすごいなっていう 結果が他の人、あの、従業員から帰ってきたっていうタイミングで、ちょっとね、人事制度とかいうのは、一つの解決策になるのかもしれないな、というふうに思いました。まあ、今回、まあね、バラストっていう名前にして、もうちゃんと組織にしようと思ってる。まあ、組織、今組織なんですけども、ちゃんと、こう、私が経営者で、人事とか管理部門とかがちゃんとあって、で、しっかりと社労士業ができるメンバーがいて、そのサポートスタッフもいる。まあ今人数少ないですけれども、一応いるんですよ、ちゃんと。こう、分けてね、いるんですよ。なので、そういうような形にできないわけはないので、それをしっかりと組み立てて、今後も、うちの自分の事務所も発展していきたいなと思いますし、お客様も発展していくといいなというふうに思っております。そうですね。あと採用をね、まだちょっと今してないんですけど、採用をまた来年とかからやりたいなとは思うんですよ。で、採用をするときにあたっても、うちのホームページに、採用のページにですね、やっぱ安定っていうのをキーワードにしたいっていうのもあるんですけど、そもそも会社って何のためにあるんだろうかと。会社って働く人にとって何のためにあるんだろうかって、いうふうに考えると、やっぱり生活の安定のためなんじゃないかなって。まあ、もちろん成長したいとかっていうふうに思って、それの場所として来てる人ももちろんいるのはいいんですけど、でも、成長って、こう、生活の安定があって、初めて成長に目が向けられるんじゃないかなと思っておりまして、で、成長ってしたければ別に会社じゃなくてもできるんですよ。って思うんですよ。でも、成長したいって思った時に、その成長が、会社で成長するっていうふうに考えると、その会社がどうなってほしいのかっていう、その目標に向かって成長しなきゃいけないわけですよね。で、そうじゃない風に成長したかったら、会社を辞めなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。会社変えなきゃいけないじゃないですか。でもまあ、会社は、こう皆さんがどのように成長しても、その能力を活かせますよ、みたいな形の、その、こう根っこの部分で、こう、底の部分であれば、すごく居心地がいいというか、まあ、やりたいなって思っただけできるみたいな会社になるんじゃないかなと思って、それを今目指してやっております。まあ正直、もう売上何億目指すぞとか、そうやってガリガリ、ね、すっごいこう燃え上がってやっているわけでは正直言ってないので、成長速度はきっと遅いだろうと思うんですよ。で、成長速度は遅いだろうし、遅いくせに周りを見て、ああ、なんでうちは、私はこんなダメなんだってすぐ思ってね、凹んじゃうので、なかなか自分をこう慰めるのも大変なんですけど、まあね、ちょっとこう、うまいこと、徐々に進んでいければ、まあ、沈まないっていうところをこう、一番重要に捉えて、無理ない速度でやっていければなというふうに思っております。はい。ということで今回は私が喋りたいことだけを喋ってこんなに長い時間喋ってしまいました。まあ、そんなわけで、10月からですね。だから来週からですかね。来週からこの番組の提供はバラスト社会保険労務士法人ということになります。まあ、特に内容も変わらずにやっていこうと思います。ちょっとね、余裕が出てくれば、まあ、もう一個ちょっと違う、ポッドキャストでも立ち上げられるといいなとか思ってるんですけれども。はい。ということで、今後もどうぞ。よろしくお願いいたします。最後にいつものコマーシャルですけれども、めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。はい、ということでお相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。